寺子屋たっちゃん。
オッケーおい。
師走になりました。今月も元気にたっちゃんの登場です。おはようございます。
おはようございます。いよいよ師走で死が走るね、月、まあ毎年毎年思うんだけどね。実はラストレシピって映画見てきたのね。
はい。
このラストレシピって二宮なんとか君って歌うたいの子が主演
やって、二宮和也、
あ、和也君って。俺も若い子は最近ピンとこねえもんだからよく知らないんだけど、
ミノって呼ばれてる。
ああそう、ミノ、
ミノ、
二宮だから。でその子がなんか後で知ったんだけど、母と暮らしてって吉永小百合との映画でなんか賞をもらった、いい演技をしたっていうんで、はい、改めてラストレシピを見た後、その母と暮らしてって DVD をね注文して買って、まだ見てねえんだけど、まあ見てみようかなと思ってんだ。それなんでそんな話をしようかと思うと、実はそのラストレシピでものすごい感動だな、感激じゃねえな、感動したんだよ、
うん。
で何を感動したかっていうと、ラストレシピってその要は二宮君のお父さん役になってる人が、なんだか有名な役者さんだ、
西島秀俊。
俺もそんなの知らねえで見て、あ、この役者うまいと思ったんだよ。そのお父さん役をやってなんとか直太郎って言うんだけどね、その 役名ね。で要は軍の料理人なんだよね。でまあで広東軍、要は満州へ広東軍が要は行って、そこで満漢戦績になぞらえた、
はい、
うん、満漢戦績、満州と漢民族との融合を図った料理をっていうんで、満漢戦績を彼らが考え始めた。満漢とは満漢だね、その満と漢、あの漢、漢人、漢字の漢、満州人と、それを融和を図るって、つまり中国って広いもんだから、地域によって全く人種も、人種じゃねえな、なんだ、考え方が違うし、言葉も違う、民族が違うみたいな。で結局要は漢民族と満州民族で、その融和を図るって満漢前菜っていうのは考えられたって言うんだけどね。それになぞらえて大日本、ここに帝国が入るんだね、大日本帝国食材前席っていうやつを作れと考えのレシピ、うん、それも春夏秋冬、日本は春夏秋冬があるから、春夏と、それでその素材等に関するお金は糸目をつけない、それ作れっていう、それが料理人である西島君がやってる役で、まあ頼まれて、結局要は苦労しながらレシピ出来上がりました、
はい。
ところがそのお披露目、竹野内豊君の、豊さんの演ずる、それがまた良くて、その人が最後にこういう命令をするんで、満願前席になぞらえた大日本帝国食材前席出来上がった、毒を漏れ、
え
フギだよ、
あラストエンペラー、
ラストエンペラー、それに毒を漏れ、つまり中国という国、要はその 満州という国から中国全土をその日本国が支配しようという目論み、軍部にあったんだろうな、それ本当かどうか知らねえよ。でそういう役割、そしてそうすると直太郎役の西島君ね、断る、で結果として断ったもんだから、その竹野内君演ずる役の軍人にピストルで脳を撃たれて殺されちゃうんだ。ところがそのレシピを、一つはそういうの目の前で焼いちゃう、そのために作ったわけではないって、その要はシェフとしての心意気があるわけじゃん、そんなために作ったんじゃないと。ところが一部はコピーしたもの、ちゃんとコピーって今でいうコピー機があるわけじゃねえから、
写したもの
それを残したと。でそれが知らないうちにこう世の中回って、子供の二野君っていう二宮君の代で、ところがこれ彼は親父が死に、母も死に、で中国で生まれた子だから、で要はこの子は自分が親なし子、そしてある孤児院で育てられる、だから世の中拗ねてる、ところがキリンの舌を持つ男って言われて、親父もそうだった、一回食べた味は忘れないって言うんだよ。だから一回食べた味は忘れないから、それを再現するのにもうほとんど同じものはピッとできるって言うんだね。それで要はその二宮君演じる役柄のやつは料理店を経営してたんだけど、要は自分の舌しか信用しないから、自分の部下たちが作って味見してくれって持ってきたものを、こんなものは出せるかって投げちゃったり捨てちゃったりって、そんで結局人が離れてっちゃって一人になっちゃうんだよね。で結局店なんかうまくいくわけないよね。でまあそういう中でその依頼されて、その人の思い出を作る、思い出を作るという仕事をするわけですよ。まあ、人間というのはさ、死ぬ間際にあれが食べたい、あの時食べた、あれが食べたいってあるでしょ。でそれを再現するわけだよ、彼が。 でちょっとそこで不思議に思うのは、なんで二宮がその人の食べた味が分かるのかなってちょっと思うけど、なんかそこら辺がちゃんとあったと思うんだけど忘れちゃった。でもそれが再現できるような役割なのね。でまあ最終的にはね、その、ま、その隠されたレシピが彼のところへ来るわけよ。でそれは実はその今二宮君演ずる役に対して、お父さんの西島君演ずる役の周りにいた人たちがどんどんどんどん年を食ってんだけど、その子供に対するこの子に渡そうってみんなが努力してて、で子供がいたって、この子が子供だってことが分かって、それに対してのレシピを渡すっていう複雑な、その要は入り組んだ事情を一つの映画にしてるわけで、ラストレシピという名前だからどうしても料理に目が行くんだけど、実は料理に目があるわけではないんだよね。そこにある人の思いだとか、今言うその人の最後に食べたいという味っていう、その思いを何とかしてやろうって、人への思いがある映画で 95% 泣いてたんだよ俺は、その思いに
すごい
映画見ながらね、
ずっと泣いてたんだ。
泣いてた。それでね、だけどその映画を見て泣く以前にこんな話が、でさ、ちょっと前に行っちゃったもんだから、時間が始まる、映画始まる前に行っちゃったもんだから、少しなんか待ち合い見てるところで席で待ってたの。そしたら、メントスだかっていうやつ、100円でゴロゴロ出てくるやつがあるんだよ、はい。で、それ100円しかなかったんだけどさ、たまたまこうやって小銭100円あったもんだからガチャって入れて、そしたらそこに、ちっちゃな小学校の低学年の女の子とお兄ちゃんであろう、中学1年行ってるか行かねえか、小学校6年かもしれない、そんなお兄ちゃんがいて、その2人がそのメントスの機械のガランって、なんであれガチャガチャっていうのか、ああいう機械あんないもんで、そこにいたんだよね。でこの子たち欲しいのかなと思って、で俺ガチャって言ったら3個出てきた。3個出てきたから俺はその子たちもずっと見てるから、この子たちやりたいんだ、欲しいんだろうなって直感で分かったから、その1個3個できた1個、女の子にポンと投げたの。1メーターぐらいの距離だって、ポンと投げた。そしたらびっくりして、ふっとこう受け止めた。うまく、そしてその子もびっくりした、お兄ちゃんもびっくりして、俺の方見た。だからお兄ちゃんにポーンと渡した。お兄ちゃんポンと、そうしたらその女の子がそれを受け取って、お兄ちゃんが受け取った、女の子がペコッと落ちにしたんだよ。そうしたら兄ちゃんもその女の子の肩を抱きながらニコって言われて、ペコッと落ちした。もうダメだよ、涙がチュッもうダメ。そうで、その俺はそれ渡しといて10メーターばかり離れた待合の席へ戻った。そしたら何、向こうでその2人がこっちを見てて、また2人で揃ってペコッとお辞儀したんだよ。たまらないよね、あれ。本当に素晴らしい教育した親だね。でそれがあって、その感動を持って映画見たもんだからさ、もう人への思いがすごいんで、そしてそれを自分の息子に、まあ息子って言っちゃっていい、まあいいや、次男に映画見ろって言っといた。そしたら返事が、まあメールが入ってきた。ラストレシピ、これ本人の承諾得てねえんだけどさ、子供のね、いつも思うことがある、美味しい料理ってなんだろうって。いい素材を使えばそれなりに美味しいものが作れる。ではいい素材を使えばその店は誰がやっても流行るのか。実際はそうでもない。人は何を求めているのかなってよく考える。子供の頃食べた味や環境、懐かしさを常に求めているんじゃないかって。汗たらたらとタオルを首に巻いて食べる。野菜ゴロゴロしたカレーがなぜ一番うまいのかってことなんだと思う。昔の音楽を聴くのもそうだしね。料理ってその人の生い立ちとか生きた社会状況とか経済状況、思い出、家庭環境、そういったものが知らず知らずのうちに取り込まれている。だから人は人生を終えるときに、あの料理がもう一回食べたいななんて考えるのかな。その料理というのは単なる量ではなくて、その人の人生そのものなのかなって思う。包丁で切るトントントントンという音、鍋で煮込む音、油で揚げる音、スプーンで味見をする光景とか、作られる料理自体は見たこともないものであっても、料理を見たり聞いたりするだけで、昔父さん母さんが作ってくれた台所の雰囲気を思い出し、懐かしんでいるのかもしれない。そこに美味しいの本質があるのかも。 今回の映画で過去に存在したものを再現する料理人と、その人の思いを汲みながら未来に存在するものを想像する料理人ということで、物語を通して直太郎、お父さんだね、直太郎の生き方を知った三鶴って言うんだ、役者が、役名が
二の子、ね、
そこに料理というものの本質を見て、それこそが料理は進化し続けるってことなんだとの話だったけど、進化は大切なことだけど常に原点を見つめることが大切なのかなって思った。父さんがって、これで父さんがよく言ってた、進化は大切、変化しちゃいけないことがある、進化して進んで化けて、進化せよ深く化けよって俺は言ってたんで、でまあ要は ある症状をもたるその患者さんの奥底に潜む心の問題に手が届いた時に、その人は改善の道を歩み始めるのかな、きっとっていうことなんで、要はその自分の仕事に置き換えて考え出したっていうんだね、その映画見て。だからそれを何かに役に立つぞ、だから見てこいって言ったんだけど、何を感動したかっていうと、映画で感動して自分の子供がいい大人に成長してくれたなって、そこに感動して、実は三度目の涙だったっていうお話、うん、
外でもいい兄弟にも出会ったし、世の中捨てたもんじゃないと、師走はどうやらあったかく過ごせそうです。
ありがとうございました。